ゲームのない世界なんてない。ゲーマーの、ゲーマーによる、ゲーマーのための番組。ノーゲームノーライフ。始まります。皆さん、こんにちは。ドードレヘッチョーです。さあ、2月入りましたね。1月どうですか皆さん。お正月とかね、ゆっくり休めましたでしょうか。僕は相変わらず年末年始ずっとゲームやらせてもらっていて、YouTube ライブの方をね、始めさせていただきますっていう風に多分お伝えしたんですけど、PUBG やるだけで YouTube ってバンするんですねって思って、規制かかりました。そうですよ。なんか YouTube 今年結構賑わってますよね。いろんな意味で、ヒカルさんが文集法に食らったりとか、ラファエルさんのチャンネル、200万人超えのチャンネルが、バーンですよ。びっくりしましたね、あれに関しては。で、トリプル A 条件さん、僕この方知らなかったんですけど、登録者数はもうものすごい方で、子供のおもちゃのレビュー紹介って方なんで、まあ当然やっぱ僕らは知らなくて当然だと思ったんですけど、保護者とか、そういった、親世代、子供世代の方には、そう、絶大なる人気を誇ったトリプル A 条件さん。愛知県岡崎市ということで、奇遇にも僕の同じ県、大麻所持で捕まったということで、で、いろいろなんか YouTube の方もね、規制がどんどん厳しくなっていってるっていうことがあって、で、ゲーム実況もなかなか、規制食らうと、僕も、チャンネル自体は残ってるんですけど、3ヶ月間のライブストリーミングができないっていう、ペナルティを食らったんですよ。だったんで、それがあって3ヶ月間ライブ実況ができないっていうのは、やっぱもうどうにもこうにもやっぱね、辛いってことがあったんで、ちょっとスイッチというプラットフォームの方で配信をね、変更させていただいた所存であります。一応番組ホームページの方にも、スイッチのリンク載させて、載っけてもらうようにしてもらったんで、そちらの方から飛べると思います。さあ、2月ね、1月なんかいろんなことありましたよ。なんか嵐も、活動休止するみたいな話題もあったりとか、新年早々なんか話題がいろいろありますね。まあそんな今度はドードル兵長のね、ノーゲームノーライフ、今日も、30分喋っていきたいと思います。前半はドードル兵長のゲーム軍法ということで、今実況動画、実況ライブ配信している動画ね、ゲームのことの話になりますけども、今日は PUBG モバイルについて話していこうと思うんですけど、ぶっちゃけ最近 PUBG モバイルやってないんですよね。あんまやってないですけど、ちょっと2月にちょっと大きい、イベントというか、企画をやらせてもらうので、そちらの方の紹介と、後半、ピックアップゲーム、対しまして、まあ一つの事柄にピックしたことにね、喋っていきたいんですけど、今日はその僕が YouTube をやめて Twitch に移行したっていう方のことだったので、Twitch についてちょっと喋っていこうかなって思って、Twitch ってなかなか皆さん聞いたことないと思うんで、まあどういったものなのかっていうのをね、詳しく喋ってきたらいいなと思います。あとはこの番組ね、皆様からのいいね、コメントなども、ぜひぜひお待ちしております。いいねやコメントを送るにはね、番組ホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタン、ご利用していただければ送れると思いますので、皆様からのいいねコメントどしどしお待ちしております。はい、じゃあそれではね、今日もドードル兵長のノーゲームのライフに30分どうぞお付き合いよろしく。この番組は、インリアリティドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてこんにちは、ドドル兵長です。さあ今日もゲーム軍法やっていきましょう。今日は PUBG モバイルのゲーム軍法なんですけども、最近やってないんですよ本当に。で、なんでやってないかっていうと、まあ、前回のところでも、まあ、シーズン5か、始まって、まあ、頑張ってこう、ランクでね、征服者っていう一番目のランクがあるんですけど、そこを目指して頑張ろうって、張り切って、 やったんですけど、マッチングがやっぱりしないんですよね。モバイルってボットが入ったりとかして、まあ人数調整とかしてくれるので、ある程度人数集まれば開催されるはずなんですけど、FPP ってその一人称視点のソロ一人でやるモードって人気がなぜかないのかどうなのかで、もう全くマッチングしなくて、マッチングしなかったら話にならないってことで、もうちょっとねやめちゃいましたねっていうぐらい、やめようかってやめちゃってるんですよ。本当はスクワットとかデュオとかやればいいんですけど、なんか野良で知らない人たちでやったりとかするっていうのは僕ちょっとあんまり好きじゃないというか、あれで、やっぱボイスチャットこういう風に喋りながらやりたいっていうのがあったんで、まあだったらそういう喋れるようなゲームをマッチングするゲームを探すかっていう風にやって、でちょうどそのマッチングしなくなったタイミングぐらいで、ゲーム PC、 ゲーミング PC っていうものが届き、でネット環境の開通があと2週間と迫り、もうこれは PC に移行だってことで PC ゲームやることにしたんですけど、まあただ今日なんで堂々る平ちゃんのゲーム軍法で PUBG モバイル言うかっていうと、2月に、スクリムっていう PUBG モバイル、そういうバトロワゲーの、まあ、練習試合って言ったら分かりやすいですかね、まあ、そういうのをちょっと開かせていただこうと思ってまして、でそれの運営を今回やらせてもらうことになったので、まあそちらのね、まあ、告知というかそういったところを話していこうかなと思って。まあ、スクリームって何ぞやって皆さん思うかもしれないんですけど、まあ、PC 版だと、ボットっていうコンピューターのプレイヤーがいないんで、全員人間、誰かが操ってる人間だと思うんですけど、ただ、例えばスクワットで、一応今回そのスクリームって4人制のチームのやつのスクリーム開くんですけど、4人が全員仲間っていうことって、野良、要するにフリーでやるときってないんですよね。わかりやすく言うと、4人1チームの試合なんですけど、1人で潜ることもできるんですよ。なんで、打ち合いを激しくしたりとか、緊張感をハラハラもしたいっていう、ちょっとド M なプレイヤーは、1人で潜って1対4を楽しんだり、あと2人で揃ってるけど、ちょっとスクワットやろっか、2対4を楽しんだり、で、スクワットメンバー4人いるんだけど、1人ちょっとまだ来れないから、じゃあ先3人で潜ってるよ、3対4もやったり。4人揃ってても4人全員ボイスチャット VC で喋れるってわけじゃなくて、野良で入る、例えばスクワットやりたいけど1人で潜るとしんどいな、いろんな人でやりたいな、じゃあ野良で潜ろう、だから自分1人が全員知らないってなると、連携はあったもんじゃないっていう時ってたまにあるんですよ。みんなここに降りよう、私は弱いからここに降りたい、でもやっぱり他の人たちは強いからここに降りたいっていうね、降りる方がバラバラになったりとか、で敵を見つけてもあそこに敵がいるよっていう報告もやっぱ喋れてないとできないんで、チームワークってのが正直あんまり良くなかったり、まあでもそれが野良の良さだったり、それが悪いってわけじゃないんですけど、だそうなってくると普通に野良で4人潜ってもプレイヤーとしっかりとしたプレイヤーとバチバチした打ち合いができる確率って、まあ1試合で1回2回そういう場面があればいいかなっていう感じになっちゃうんですよね。ただスクリームとなると参加するチームが、4人全員同じ VC なりボイスチャットなり、ゲームだとディスコードって言われるアプリを使って連絡取って、まあ例えば LINE 通話でも何でもいいんですけど、そういうグループ通話喋ってみんなで情報共有し合いながらやるんで、4人ほぼまとまって行動とかしてるんで、敵に会ったらもう全部バッチバチの打ち合いが始まるっていうのがスクリームの良さなんですよね。わかりやすく言うと、地図があって、電磁パルスって言って、そのアンチエリア、要するにエリア外にいるとダメージ食らって死んじゃいますよ。なんで、安全エリアに行ってくださいねっていう風な感じで、どんどん地図が縮小していくんですけど、普通の感じだと、第1、第2、第3、第4、まあ、第5まではよっぽどいかないかもしれないですけど、でも第1、第2の段、普通、野良の場合ね、野良の場合は第1、第2が終わった段階で、100人だとすれば、もう大体50人。ぐらいか50人以下になりますね。まあその段階で例えば60人ぐらいいれば、あ、結構みんないろんなところに散らばったなとか、で50人以下、例えば30人とかだったら、あ、激戦区に降りてみんなバチバチやったなみたいな感じになって、わかるんですけど、 スクリームの場合だと第1、第2が終わるまででほとんどのパーティーやらないんですよ。なんで80人参加したら第1、第2が終わってまだ80人、70人いる。で第3、第4で一気に円が小さくなるんですけど、そこでその80人、70人が一気に当たるんで、もう後半の打ち合いがものすごい熱いんですよ。前半ね、10分間ぐらいは、まあちょっとみんなファームっていうものを漁ったりのんびりしてるんですけど、ただそっから後半にかけての打ち合いが激しくて楽しいんで、まあ、出てももちろん楽しいですし、僕今回は運営の方なんで、それの実況、解説やらせていただくことになったんで、面白い打ち合いとかが見れると思います。で、スクリームとか、こういう練習試合って結構まあ1日とか単発、何月何日のスクリームとかっていう風にやることが多いんですけど、ちょっとね、思考を変えて、参加チーム16チームなんですけど、16チームを1ヶ月間、まあちょっと運営の都合上1日1試合になってしまうんですけど、火、水、木だったね。火曜日、水曜日、木曜日の10時、9時のどっちかに、1日1試合やるっていう形を取らせていただいて、で、それを2月の1週、2週、3週、4週ってやって、計12試合やって、順位ポイント、キルポイントなどを入れて、もうスクリームなら、スクリームなんですけど、ちょっとリーグ戦形式にして、ちょっと順位を出そうっていうような試みをやらせてもらうんで、その様子をね、Twitch 内でもまたまた実況解説していきたいと思うんで、リーグ戦にするとやっぱ面白いってところが、動きを今日はどうしようかみたいな。で、ある程度やると相手のチームの手の内とか、強さとかもわかるんで、じゃあ僕らはここに隠れていようとか、ここで攻めようとか、順位得点がやばいからここは攻めるしかないとか、そういったようなね、試合以外でのポイント競争、順位競争での駆け引き、心理戦などもね、見れるんじゃないかなって思うような大会をやっていきますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、一応2月の開催なんですけど、反響と人気があれば、まあ、3月も開催しようかなって考えたり、まあ僕自身もその PC ゲームとかいろんなちょっといろんなゲームの実況とかにもちょっと手をつけたいっていうのもあるんで、時間がなかなか取れなかったりはすると思うので、需要がなければやっぱちょっと僕の実況の方に専念したいんですけど、まあ PUBG モバイルも結構人気やっぱ出てますし、スクリームっていうのの需要もやっぱたくさんあるので、まあもちろんご要望があればぜひぜひそちらの運営の方もやっていきたいと思いますんで、まあもしスクリーム運営してほしいなっていう方やとか、スクリーム出たいなっていう方がいれば、僕に言っていただければ心よく気持ちよく対応しますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。Twitch内でやりますんでね、またそちらの方も足を運んで、他のゲームもやってますんでね、ぜひぜひそちらの方も足を運んで見に来てください。それではここで1曲お届けしましょう。バレンタイン近いということなんで、バレンタインにぴったりの甘酸っぱい曲、ギャビーでチョコレート。
明るいお前との未来は Hey yeah チョコレートみたいなベビーガール、いつまでも二人ほほ笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい Every time いつもそばにいるから俺は甘えてる、お前がそばにいるから俺は笑えてる、誰かが邪魔をするなら勝手にしてくれ、心に決めたのさ、何があっても離さないって、お前がくれた大きな幸せは頭がどうにかなっちまいそうなくらいでかい、もう生きれないかも一人じゃ、 少し離れただけでも寂しくなる俺はダセーかも。愛してるよお前の全てを、愛してくれよ俺の全てを。離さないぜ my girl、 永遠なんてもんはない girl、 死ぬまで変わらぬこの愛は、明るいお前との未来は。 Hey yeah、 チョコレートみたいな baby girl、 いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし、決めたい Every time、 一人の夜は飯も全然美味しくなくて。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
さあピックアップゲーム、今日はねピックアップゲームではあるんですけど、ゲームとちょっと違ったところのピックアップで、スイッチ。これ皆さん聞いたことありますか、スイッチ。多分ねない方の方が僕は多いと思います。なんでかっていうと、日本がやっぱその PC ゲームがまだ普及してないっていうところがあると思うんですよね。で、このツイッチ、その、細かいことはちょっと置いといて、ツイッチどういうものかっていうと、ゲームの実況配信を主にやってる動画サイトになります。YouTube と違って、YouTube は結構動画の作品なんで、編集をしたりカットをしたりとかっていう、一本の動画を作ってあげるっていうのが結構 YouTube だと僕は思うんですけど、そうじゃなくて実況、もうライブストリーミング、もうそのまま今やってるところをそのまま映すっていうところので、それをゲームに特化したっていうのがツイッチですよね。 YouTube でも最近 YouTube ゲーミングってことでライブストリーミングサービスが、2年前ぐらいだったかなに始まったと思うんですけど、それの先駆け、ツイッチだから、 YouTube がツイッチをちょっと追っかけ入れてるような形なんですよね。ツイッチ自体が2011年の6月にもPC ゲームを特化したプラットフォームっていう形でもう立ち上がってるんで、それを追っかけるように YouTube が後を真似るようにやったんですけど、やっぱりライブ配信の意味では Twitch が強いんですよね。で、 Twitch 実は YouTube Twitch 買収しようとしました。やっぱりその Twitch にある、その例えばサブスクライムっていう月額スポンサーの制度だったり、あとはチアーって言って、まあ投げ銭ですよね。YouTube でスーパーチャット、スパチャ。これも、Twitch が一番最初におそらくやってるんじゃないかな。まあそれを真似するように YouTube が来たんじゃないかなとは思ってるんですけど、それの機能の先駆けとなるサイトが Twitch だったんで、まあ、それの母体をやっぱ YouTube を吸収したい。まあ動画サイトとしてやっぱトップを取りたいっていう感じでしょうね。まあ見事失敗はしたんですけども、なんで失敗したかっていうか、YouTube の母体って大元って Google じゃないですか。ただ Twitch、名前聞いたことないかもしれないですけど、Twitch の母体は皆さん知ってますよ。ご存知の通り Amazon です。もともとは Amazon じゃないんですけど、11年に発足して、何年だったかな、 Amazon にね、吸収合併されたんですよ。てか Amazon が買収したのかな、おそらく2014年に、Amazon が Twitch を買収して、で、Amazon プライムの方は Twitch のその有料会員、Twitch プライムっていう特典も受けれたりとかで、やっぱり今の時代、もう Amazon じゃないですか。ね、皆様のお家に Amazon タワー積まれてないですかっていうぐらいの Amazon ですよ。 それと提携したことによってやっぱツイッチっていうのはすごいあのしっかりとっていうか大きくなっていってはいるんですけども、やっぱり日本ではなかなかツイッチっていうのはね普及してないと思うんで、まあ僕がね先駆けてツイッチでどんどんどんどん配信していこうかなと思って、というよりかはまあ YouTube バンクだったんであのツイッチ行っただけなんですけど、まあ、ツイッチの方でやってます。でまあツイッチと YouTube じゃあね、いいとこ悪いところもう何があるかっていうのをね、まあちょっと今日話していきたいなと思ってるんですけど、まあツイッチのまずいいところの一つとしては軽い、これ配信者側なんですけど、見る側はどうかわかんないですよ。ただやる側としてはそのプラットフォームに情報を送りながら自分のゲームをやる、なんでゲームはダウンロードだったりアップロードを繰り返してるんですけど、それと並行して動画サイトに直接アップロードするっていう作業がパソコン内で行われるんですけど、サーバー自体、相手のサーバー自体がしっかりしないと送るのにもやっぱ容量が食ったりするんでパソコンに負荷かかっちゃうんですけど、負荷がものすごいかからないんですよスイッチっていうのは。なのでちょっと画質を上げようっていうのができる、負荷がかかってないから負荷をかけるように高画質にしようっていう風にしても元がかかってないから結構上げれるんですよ。なんで結構まあ低スペックのパソコンって言ったらあれかもしれないですけど、ただスペックがちょっと小さかったりとかしても例えば画質を落とせば全然配信できたりもしますし、高スペックのパソコンであれば高画質の配信っていうのができるのはやっぱスイッチのいいところですよね。あとはコンテンツが豊富、そのゲームのコンテンツ、やっぱいろんなゲームやってる方いるんですよ。あの皆さん本当スイッチ気になった方本当 Google で検索したら出てくるんで見てください。めちゃくちゃいろんなコンテンツありますよ。フォートナイトだったり PUBG であったりスマブラでもあったり FF でもあったり昔のゲームまであります。まあ中にはないゲームはあるんですけど、まあ、結構まあ PC のゲームがやっぱメインですよね。で PC ゲームで、あとは CS 機プレ4とかあの Xbox とかのゲームが多いイメージですけどね。まだまだちょっとアプリの方、ゲームアプリ、あのスマートフォンアプリとかそっちのアプリのコンテンツはちょっと少なめなんで、僕はちょっとねツイッチの方に今後そこを力入れていきたいなと思って、まあ、アプリの配信もやっていきたいなと思うんですけど、まあ PC ゲームをで、まあコンテンツが豊富っていうのはツイッチのいいとこですよね。はい。でただデメリットとしてですかね、まあ、知名度がやっぱりちょっと少ないっていうのと、それ、まあ、知名度が少ないっていうのは結構大きなデメリットですよね。 PC ゲームが日本盛んじゃないっていうのが多分一番のところだと思うんですよ。ゲームといったらやっぱりスーパーファミコンとか CS 機、置き型ゲーム機がやっぱり普及している文化がある国なので、わざわざパソコンでゲームをする方ってのは少ないと思うんですけど、なのでスイッチの方を見ていただくと分かるのが、海外の配信者さんとか海外のリスナーがものすごいんですよ。僕たまにそのゲーム実況あげるんですけど、このゲームで日本語で配信してる今俺だけじゃんみたいなことって珍しくないんですよ。だからそこがやっぱちょっとね、日本人のその動画を見ている仲間、結局 YouTube とかも再生数が多いとかコメント欄とかいっぱい多くて、あこのコメント私も共感できるみたいな感じで見てる方とかも多いと思うんですけど、そういったちょっとね仲間が少ないかな、もうほんと一人で動画を見て楽しむっていう感じが多いかなっていうのがちょっとまず Twitch のデメリット。あともう一個が高画質配信ができるっていうことであれば、高画質視聴ができるってことじゃないですか。高画質視聴ができることに、高画質視聴ができると何が起こるかっていうと、今度は見る側です。見る側がちょっと、重たくて、しっかりと見れない場合があります。わかりやすい例で言うと、Wi-Fi とか、あと、ソフトバンクエアとか、の Wi-Fi を使っている方はそうだと思うんですけど、夜とかになると回線が低速になったりするじゃないですか。そうなると画質がいい分ちょっと読み込みが遅れたんで、画質いたりとかして見るのにちょっとねしっかり見れない恐れがあります。なんでほんと結構パソコンで見るのがメインになっちゃうのかなっていうようなものなんですけど、まあでも回線が安定してきたりとかするとソフトのケアでも見れたりするので、まあお家の フレッツ光とかソフトバンク光とか光の固定から出てる Wi-Fi 拾えば全然視聴することはできるんですけど、まあそこがやっぱ Twitch の大きないいところと悪いところの二極かなと思います。まあでもやっぱり動画配信サイトとしてはもうものすごく大手なので、これからね Twitch 来るんじゃないかって、結構その Twitch でやってる実況の動画も e スポーツで行われてるやつもバンバンやってますし、楽しくやってる方とか喋りが面白い方もいれば、もうプロ、分かりやすいところで言うとストリートファイターの梅原っていうすごい方がいるんですけど、その方もやっぱりツイッチやったり、あとこの前ツイッチ僕びっくりしたのが、あの有名な筋肉バカが実況してました。誰だと思います？ 3、2、1、 ケイン小杉です。あのケイン小杉がパソコンカシャカシャやってるんだって思って、実況始める前に僕一人でめっちゃ興奮しました。もう思わず見ちゃいましたもんね。なんでそういう方もね、いろいろやってたりするんでね、スイッチ見てみるとほんと面白いと思います。あの本当にゲームが好きな方、まあ YouTube で例えばヒカキンさんとかヒカルさん、ラファエルさんとか、まあいろいろ商品紹介とか企画とか、そういうのが見たいなって方は全然 YouTube の方が面白い動画たくさんあるんですけど、ゲーム、このゲームが見たい、このゲームどういう風にやってんのかなっていうように、ゲームに特化した動画を見たいんであれば、ぜひ Twitch に移行してください。スマートフォンアプリもあるんでね、そちらの方もダウンロードしてくれれば、快適に見れると思いますんで、これからも皆さん Twitch をよろしくお願いします。それでは一曲お届けしましょう。 The Dry で Alive。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネル。
さあ今日もねノーゲームノーライフ喋っていきましたけど、どうでしたか皆さん。僕個人的にはね、もうほんとぜひみんなツイッチをしていただきたいなって思いで今日ちょっと喋ってきました。まあ、PUBG のモバイルの企画の方も、またやっていこうかなと思ってますんでね、そっちも見てってください。で、モバイルの方、ちょっとツイッターで、最初の方は、告知させてもらってた時に、XYZ ゲーミング、僕の所属してるチーム、主催でやるって言ったんですけど、この度ちょっと僕、XYZ ゲーミングを脱退することになりまして、まあ、円満だったりじゃないですけどね、まあ、お互いの夢のためっていうことで、今回はちょっと脱退させていただくことになりました。で、それとは別に、同じ XYZ ゲーミングだった仲間もう一人と、あとアンルファーってストリーミングチームを二人で立ち上げることになったので、まあ、その二人でどんどんどんどんいろんなね、アプリだったり PC ゲームだったり、CS 機固定ゲーム機とかの新しいいろんなゲームのレビューやね、実況などもどんどん実況に特化してやっていこうってことで新しいチーム立ち上げたんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。なんで、皆様からのねやってほしい、ゲームだったりとか、まあ、この番組の感想なんかぜひぜひ募集してます。で、番組でねいいねやコメントを送るには、ホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るなどご利用していただければいいと思います。パソコンやスマートフォンからでもご利用できますんで、ぜひぜひ皆様からのリクエスト感想をお待ちしてます。続いて公式番組ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からの声やリプライも同時に大募集しています。番組アカウントは m_z_channel、 すべて大文字ですね。ツイッターなどで検索してもらえるかと思いますんで、どしどしフォローお待ちしてます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。